青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続きセラピストの林京子さんをゲストにお送りいたします。林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回自分自身を大切にしていくっていう話で、とにかく自分が大切なものを大切にする、そういったことが自分自身のこの家をね、守るというか家を作り上げていくことに大事というふうにお話をお聞きしたんですけれども、そもそもこう大切なものを大切にするってすごいシンプルですけども、もう一回林さんからどんなことかお聞きしてもよろしいでしょうか。
ですね、この大切っていう価値観がそのみんな知らないうちにできてるんだと思うんですけど、以前ね、沖縄の小学校でちょっとだけ教えさせてもらった時があって、子どもたちに今大事にしてることって何、大切にしてることって何っていう風に聞いたんですよ、
はい、
そしたらお友達と遊ぶこととか、お友達と笑うこととか、何かそういうこの目には見えないけど心の中で大切にしていることっていうのを結構話してくれたんですよね。
でも子供はもう素直にポンと言いますよね。
でその時にお花が好きとか、じゃあ好きってことは大事なことだよとかってお話をしていて、その時にその大事にしていることを大事にするっていうことが将来の仕事になるかもしれないよ、そしたらきっと幸せだよなんていうふうなお話をしてたんですよね、
はい、
でなんでそんなお話をすることになったかって言ったら、その時 の校長先生が子どもたちが自分の意見を言わないんだよと、その自分の考えを、ね、発表しないんだって、だから発表できるようなそういう自分の意見を話せる子どもに勇気づけてほしいって、今そういう依頼があって、
はい、
沖縄の学校に行かせてもらったんですけど、その時に自分の考えを話してって言うとみんな躊躇したみたいなんですよね、
直接的だと。
でその時に何を大切にしてるのって聞いたら、結構みんな素直にお話ができて、でそれをこうお仕事にしていく方法をみんなでちょっと考えようかみたいにした楽しく遊んだんですけれども、
うん、
そういうことを小学生の頃先生から聞いたかって言ったら、自分たちもやっぱり聞いてないと思うんですよね。
そうですね、はい。
でこう上手な生き方っていうのも別に教えられてないし、幸せの作り方も教育の時に教えてもらってなく、
そんな概念はなかったですよね
なかったんですよね。ただなんかこう将来のなりたいことは何とか、なんかそういう価値観もすごくあったんだと思うんですよね。で今は、私セラピーを教えさせてもらう学校をしている時に、なぜ皆さんにこの学校に来てくださいましたかって、何を大切にしながら、何を大切にしたくて、何を大切にして今まで生きてきたかっていうのをすごくご自身に聞いてみてくださいっていうふうに聞いたら、大体すごく心を大切にしておられる方がいらっしゃるんですよね。なので大体何か大切にしていることって形ではなくて、でなんかこう感触的なことが多いと思うんですよ。例えば優しさ、人に優しくすることとか、例えば礼儀正しくしているとかね、なんかそういうこう目には見えないある態度のようなものだったりするかもしれないし、ただそういうふうなことを大切にしていることが当たり前で、大切にしていない人はダメな人だとか腹が立つ人だみたいなことがぶつかり合ったらすごい喧嘩になると思うんですよね、
うん、
でこの大切にしていることっていうのをこう自分ですごく分かってたら、私これすごい大切にしてるんですっていうのも表現しているから、周りの人も大切にしてくれることが多くって、うん、でもそれを大切にしている態度を見せてなかったら全然踏みにじられること多いと思うんですよね、うん、
なるほど。
今の世の中って会社に働いていると、会社がみんなに大事にしてほしいのは会社の生産性だったりとか、
うん、
ね、お家の中で暮らしていたら誰かの都合のいいことを大切にしてほしいっていうオーダーがあったりとか、
うん、
なんかそういうのがあったりとかして、何を大事にしてるのかっていうのが結構自分発信じゃないことが
多いんだよね。
多いかもしれない。
確かにでも小さい時にそのあなたは何になりたいのとかちょっと俗物的な質問っていっぱいあるけれども、うん、あなたは何を大事にしてますかって言われてたら確かにそこで自分が発したことがまた自分に返ってきて、あ、私はそれを大事にしてるんだっていうふうに思うようなメンタリティだったらすごくいいなって今思いましたね。その大事にする大切にするっていうのって、まあ、実際そういうものっていう場合もあるかもしれないですけど、気持ちとか感覚とかだと本当に目には見えないものですもんね。
そう、例えばなんか物を大事に扱いなさいとか、物にも命があるんだよとか、だから物にも気持ちがあるんだよ、だから物を大切にしてねって、まあ、物に感情移入することをこう教えられるわけじゃないですか。物にも魂が宿ってるよみたいな感じで、でそれって文化的に一つの物を大切に使い続けるっていう文化だし、でも消費社会になったら早く物は壊れていくから、壊れていってほしいかもしれないしみたいな感じで、ここがこう難しいのが、執着を持ったらこじれるし、でも丁寧に大切に使うためにはそこに心をかけてあげるしっていうね、なんかいいレシピってあるんだと思うんですけどね。
執着はやっぱりダメですもんね。そこはまた違いますもんね。大切なものっていう言葉とまた違いますもんね。
そうなんです、そうなんです。
でもその自分が大事なもの、大切に思うものっていうもの、あとまあ心地いいものとか、そういったことを自分自身が分かっていったら、そういう自分に常にいるような感じの、前回もそうですお話ししましたけど、そういったこう家になるというか、帰ったらそういう自分になると、いろんなストレスがあったとしてもそこは自分の大切なものとは違うから、まあ、切り離せたり家に入れなかったりして、こう自分が幸せだと思う感触として戻っていくみたいな感覚をちゃんと持つっていうのが大事ってことですよね。
はい、大事なんですね。まあ、その時に本当自分が大事にしていることが何なのかっていうのを分かるための時間をちゃんと自分にかけてあげるっていうのは結構大事なことだと思うんですよね。
そうね、本当にその自分の大事なことってパパッと言える方はいいけれども、うん、むしろその質問をした時に、え、なんだろうなんだろうとかなっちゃったり、まあ、分からない人も今多いですよね。
多分ほとんど分からない方多いと思うんですよね。例えばなんかこう、いや私は一杯のこのコーヒーを飲む時間をすごい大事にしてるんですっていうことが分かってたら、その時間をものすごい大事に過ごすし、その時間は大事にしたいからみんな静かにしててねとかほっといてねって言えるけれども、うん、大事にしてるって分からないで、なんかすごい自分一人でコーヒー入れてたら俺にも入れてくれよみたいな、いや、まあ、もう最初からシェアしてたらいいんだけど、なんかこう阻害されたみたいな、邪魔されたって思ってしまうかもしれないし、とかなんかそういう、でも自分にとって何が大事にしたいことなんだろうって、自分が心が大事にしてることを大事にするっていうことはいいことだよという、まあ言葉をちょっとかけてあげて、じゃあ何を大事にしたいんだろうっていうことを自分に聞いてあげて、で、あとはちょっとこれお勉強スタイルかもしれないけど、自分が何を大事にここまで頑張ってきたんだろうっていうのをちょっと振り返ってあげるんですよね。
なるほど。でも今林さんのお話聞いてて、ある意味ちょっとしたコーヒーの時間だけであっても、ただ自分が習慣的に飲んでいて、その時にまあ同居人とかいろんな人から、そこさっき言ったみたいな感じでちょっと早く飲んでよとか、もう俺にも入れてよとか、例えば何か言われると、まあ、そこはそんな時間じゃなくなるけれども、それが自分がこう考えて、私って一日の最後にこの時間が絶対大事、誰にも騙されたくないぐらいに分かっていたら、むしろじゃあみんなが寝静まった後にこの時間を大事にしようっていうふうに、まあある意味いろんなことをこう選択もできたりとかもするっていうことで、そして一日の終わりを美味しいコーヒーとかこのお茶の時間でしたら、確かに次にいい形でいけるけれども、そこに邪魔されてね、あれしたらもうって、だけど自分がその時間を大事って思って分かってなかったら、なんかそこもすごく曖昧になっちゃって、まあ、常にストレスフルになってしまうということですよね。
そうなんです。 それをもし自分が大事にしてるって分かっててより前のめりに大事にするっていうことをこう周りにも伝えてたら、周りの人がこれなんかすごいおいしいコーヒー豆だよとかって言ってくれたら胸キュンみたいな、うんうんうん、なんか同居人が、あの、きっと好きだろうからちょっと買ってきたよなんかって言われたら分かってくれてるみたいな、なんか
いい感じでね、
いい感じ、
うんうん、回っていきますよね。
なんかそういう本当に些細だけど大事にしてることをこう応援してもらったり大切にしてもらった時にありがたいなって思う気持ちってふって勝手に湧いてくると思うんですよね。
いい相乗効果だったり関係性になっていくっていうことですよね、うん、でそのためにはでもやっぱり決してその勝手なことではなく自分自身をやっぱり本当にこう見つめていって、あのそれをちゃんと理解していくっていうことが大事で、もうごちゃごちゃになって忙しくて何が大切で何が大切じゃないかみたいなのを分からない自分をやっぱり作って知っていくっていうことが結局うまく生きていけるニュートラリティの自分にいられるみたいな感じなんですかね。
多分なんだけど、うん、この心が忙しくなった、心がなくなるって書くって忙しいってなると思うんだけど、うん、これって個人的な問題じゃないと思うんですよ、
はい、
もう普通に生きてたら忙しいと思う、何をしてても忙しいと思うんですよね。もう情報も忙しいし、だから気をつけてなかったら忙しいと思うんですよね。もうすごい神経的に生きづらい、そういう社会状況だと今思うんですよね、
はい、
っていうことは神経がずっと刺激が入ってしまっていて、刺激信号が入ったらそっちに気が行ってしまうんですよ、
はい、
だから一番大事な、何が大事かが分からなくなっている時、自分が何を大切にしているか分からなくなった、大事なのが何を大事にしているか分からなくなったっていう時はすごく、あ、脆弱な中にはまってるかもって分かってあげることなんですね。
そこが分かってあげること、
そう、あ、自分を見失ってた、自分の心をなくしてたと分かってあげて、これは大変な状況にいるぞって分かってあげて、その時すでに神経は消耗しているぞって分かってあげて、まず深いいい眠りが取れる、休息を取れる状態に自分を向けてあげるのが大事なんですよね。
それ気づかなきゃいけないですよね。
そこはね。で、その時に休息が取れるっていう家の状態にどうやったら、あの、近づくかなっていうのは方法論だと思うんですよね、うん、
ね、さっきからこの忙しいっていう風に心を失われてる時って、例えばこう怪我しちゃったりとかした時に、うん、本当はそこは治さなきゃいけない、すぐ治療っていう風に直接的に自分を大事にとか修正しなきゃいけないけれども、なんか違う、あ、なんか怪我しちゃったからこれはやれなくなったとか、こう置いてかれるんじゃないかとか、あの、どうしようっていう違うような気持ちがこう出ちゃう方々、今すごい多いっていうふうにお話にありましたよね。
もし、あの、体のメカニズムで体がのどこかにこう切り傷をするとするじゃないですか、はい、この切り傷をしたっていうことを意識的に知らなかったら傷口治るのすごい遅いんですよね。そしてまた傷口が残ったまんまになりやすい、うん、
自分自身が、
うん、
案外気づかなかったら、
気づかなかったら、でそれと同じで心の傷も一緒なんですよね、うん、ドーンってきた傷になったってなったら、これは痛いってなって、その時一体貝の中に入って自分で自分をちょっと眉の中に入れてあげて、ずっと眉の中に入れてあげ、まあ、これはこう象徴的な言い方なんですけど、眉の中に入れてあげて自分自身の内的資源っていうのをすごい見てあげて、あ、自分は次はどんな蝶になりたいかみたいな風に時間を過ごしてあげたら、さなぎが、あの、蝶に変わっていくというプロセスになるかもしれないけれども、もしかしたら真珠に、ね、なっていくかもしれないですけれども、どんと傷を、心の傷を受けたっていうことを軽んじて、それでも生きていかないとっていう風になったら、神経の奥側にその状態を残してしまうんですよね。
なるほど。
でもほとんど それがない人っていないんですよね。
こんなに傷ついてたりしんどかったっていう気持ちに、ある意味こう忙しさとかそういうことで蓋をしちゃったり見ないふりしたりして 残してってでどんどんいつの間にか悪化するみたいな感じとかどこかで出てきちゃうとかそういうことですかね、うん、
でもそのどこかで出てきた時はめちゃくちゃいいチャンスで、うん、それが本当に言えるための機会が揃った時にそれがパッと出てくるケースがほとんどなんですよね、
うんうんうん、
で例えばその出産の時にすごい痛い思いをしてもそのままこう走り続けて子供を育てないといけないってすごくあると思うんですけど、
そうですね、う
ん、その時にその時痛かったことをセラピーの中では痛かったことをほんの少し思い出してその痛みを体からほどくっていう運動をね一緒にしていったらその抱えてたその恐怖心や痛みその時にこう未消化の感情というのも一緒にほどけていったりするんだけど人ってこう感情がほどけるのには結構時間と体力もいるかもしれない安全な空間がいるっていうのはどこかで知っていてそれがない場合はちょっと後にしとこうみたいな感じでストレスを
偉いですね人って本当に真面目で偉い生き物ですねだからその多分持ってるけど子供が生まれたからこの子をね育てなきゃいけないこの子を優先しなきゃいけないってなってると自分のそこは今出しちゃいけないみたいな本能が働くんですね
働くんです
涙ぐましい
でもずっと爆弾抱えたまんま子育てをし続けると、うん、でも傷がある状態と子育てが紐づいてるから、うん、子供が大きくなっても常にちょっと恐怖心があるかもしれないんですよね、
うん、
で子供を安心して手放せないっていう気持ちにつながったりするかもしれない。
そっか。そうするとこう自立を妨げたりとかするまた違うところでの
そうあの難しいパターン
問題が出てきちゃうんですね。
でもそう子供がいるから頑張ってこれたっていうところがあるからでも子供が育った後もう自分に本当に時間を持っていいよってなった時にまず最初に抱えてた自分の傷を見ないといけないとなったら痛すぎる怖いっていうメカニズムが走ってしまう場合があるんですよね。でもそれはその傷口の状態がその当時で止まってしまってるからでもうその後も50歳ぐらいになってたら心も成熟していてしっかり痛みをほどくための心の内的資源も揃ってたりとかしてあのきっちりほどけたりするんですね。
なるほど。じゃあそれが出てくる時がむしろタイミングで確かにこの時に出した方がいいよって言ってもその時自分がグって出さないんだったらもう出てこないけれども、うん、ある程度思考も成熟してきた時に今なら出せるって言った時に出してほどいていくっていうことも、うん、そのセラピーのあれで手術ではできることなんですね。
そう。で、それもセラピストがいたらすごく楽かもしれないけれどももしご自身で見た時には伝えてあげてほしいのはこの経験をしたのは20年前なんだと20年前の状況はこういう状況だったけど今はもうこういう状況にいるよともう怖いことは何もないよとかもう安全に子供を育ったよとかっていうたくさんの安全資源も残ってるってきてるんですよね。なのでそういう感じをこうつなげてあげる。
それは今あのお子さんっていうのがすごく分かりやすかったですけれども物理的にもね辛い思いとかをしてるんでそうではなくて大きな失恋とか、うん、大きな裏切りとか、
うん、
あとまあ親からの態度とかそういうのがある方もいっぱいいらっしゃるじゃないですか、まあ、生きていくと絶対あって、うんうん、大なり小なりじゃあそういうのも ある意味その自分に今はそれはちっちゃい時に行われたことだから今はもう大丈夫だよみたいな感じにしてくるのも自分ケアみたいなこともすごいいいんですね、
うん、めっちゃ大事だと思う。そしてその大きな失恋の場合っていうのは取り戻してあげないといけないっていう部分がその例えば失恋の場合、まあ、裏切られるみたいな場合があるとするじゃないですか、うん、その場合ってその相手に自分の心を捧げてる場合があるんですよ、
うん、渡しちゃってる
そう
みたいな
そう、うん、自分の心を渡した状態で彼が消えてしまったからなくしてるのは自分の心なんですよね。
あ取り戻したい
みたいな
感じ取り戻したい。
なのでその相手が自分の心を持って逃げちゃった状態になってるから、うん、もうなんかこう頭からその人のことが離れられないんだけれども実際取り戻したいのはその人に渡してしまった自分の心なんです
ね。なんかあの恋愛ソングとかになりそうですね、うん、そのでも本当そうなんでしょうね。だからなかなか自分が戻ってこないみたいなだって心は持ってかれ ちゃったままだからっていうことなんですね。
それを返してっていうのをこう素直に言えない。主導権は自分にあるから、自分の心は自分で取り戻すことは絶対できるんだけど、できないって思い込んでるんですよね。
そっか。
そこをこう自分の心なんだから自分でどのようにでもしていいんだよ、
今心はここにないからちゃんと自分の心を戻さなきゃっていうことを知る、
とても大事で、自分にぽっかり穴が開いた状態で失恋した状態で自然に癒してもらおうと思って南の島に行ったら余計寂しいっていうことがあるんですけど、うん、自然って自分の心を映し出してくれるみたいなところがあるから、うん、余計寂しく感じることがあるんですよね、うん、でもその時に私おすすめしたいのは、自然も一緒に自分と泣いてくれてるよっていうふうに思ってあげてほしいんですね、うん、
なるほど。私たちも自然の一部だから、そこに行って物理的に相手がいない寂しさもあるけれども投影してくれてるよって、
自然も自分と一緒に泣いてくれてるよって
心が傷ついた時は、でもやっぱり自然大事ですね。
そうで、この心地いい自然を心地よく味わえない自分なんてって思うと余計ドツボにはまりやすいんだけど、それが自分の心を表し出してくれてるよって、自然は自分だよと、その自然と自分を一体していくと、自分と大いなる、一体感っていうのがなんか戻ってくることがあるんですね。
やっぱりその心が傷つくとか、あと心をなくすとか、あと今そのねばならない的な
忠誠心、
忠誠心か、そういったものもあるんですよね、その今この時代のストレス的に。でその忠誠心っていうのって本当に日本語としてすごい綺麗な言葉でもあるけれども、すごく厄介なものでもあるんですよね。
すごい厄介
ですよね。
この忠誠心は別に素敵だと思うんだけど、これがこの隠された忠誠心、分かってない自覚ない忠誠心がややこしいんだと。
そうか。じゃあちょっと次回はこのややこしい隠された忠誠心についてちょっとお話をさせていただければと思います。
はい、
林さんとお届けした今回の感想や番組全体へのご感想は番組のメールまでお送りください。アドレスは lifelife@wani.co.jp までお願いいたします。番組内で読ませていただいた方には番組セレクトのプレゼントをお送りいたします。ここまでのお相手は青柳ゆきと
林京子でした。
林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。